はい、ゴーゴレノバでございます。前節はねポンポンと取られた2点はちょっと痛かったですよね。大宮戦
痛かったし良くなかったですね。
40対40節ね
そうですね、ちょっと、まあうん、後半にシステムを変えて良くなりましたけどね、
うん、そうですね、まあ、見てるとよく分かったよ。やっぱり出だしのあの球の浮いてる状態、収まっていない状態っていうのが、うん、どんだけレノファにとって危険なのかっていう。
そうですね、セカンドボールがやっぱり拾えなかったりとかっていうのもね、そうそうそう、ありました。まあ、大宮がちょっと切羽詰まってる状況だったっていうのもあって、
そうね、もう本当、あの大宮がですよ、
ちょっと今年はね、まあ
本当本当、なんか残留争いっていう部分でね、うん、でも確定させたいわけじゃん、残留を。
そうですよ、
だったり必死になったらもう3取り来るよね、
来ますよね、
特にホームゲームだしね、向こうにとってはね、
はい、
それを私はあのライブビューイングで見ながらね、解説と僕もちょっと実況やりながら。
あ、そうだったんですね、楽しそうじゃないですか、
はい、もう基本的にはダゾーンさんに任せてるんだけど、で要所要所で僕が疑問に思ったこととか、解説の方が喋りたいこととかって、まあ鳥海優也さんですね、
はい
とかっていうのか、まあ、喋るんですよ、うんうん、それをうちの金子くんがあの音声調整してくれる、
ね、なるほど、
もう完璧な婦人だったんですけどね、
本当ですね、
うん、皆さん楽しんで帰られた方は思うんですけどもう喋りたくてしょうがないんですよ。
あ、もう試合中に
だから、うん、ダゾーンさん喋ってるんだけど、もうずっと喋っておきたいっていうね
実況やりたいみたいなね、そ
う
そ
う、でただゴールっていうのが僕当分言ってなかったから、
確かに
あの入れたじゃないですか、
はい、
1点返したじゃないですか、
奈良岡選手のゴールね、
うん、あれであ言うの忘れとったってマイクで言った後にゴールって言った
盛り上がりましたね、じゃあ周り
で、
ね、
もすっごい、ね、あの笑いながら盛り上がった、
そうでしょうね、今みたいな感じで、
そうそうそうそうで、はい、その試合にもですね途中出場ながらね、
そうですよ、
まあ、素晴らしい、なかなか、うん、帰ってきたな、いい動きだなっていうね、
いやすごく持ち味を、ね、出してました、そんな話もしっかりと、うん、
はい、じゃあご紹介ください。
いいですか、
は
い、ということで今日のゴーゴーレノファーはフォワード川野幸太選手にお話を伺っています。どうぞ。では参りましょう、自己紹介お願いします。
背番号38番川野幸太です。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずはお帰りなさい、
ありがとうございます。
前節大宮戦ですけれども、ベンチに入るよ、試合に出るかもしれないよっていうふうに監督から言われたのはいつ頃だったんですか？
いやもう本当に前日まで分かってなくって、うん、そこで、はい、メンバー発表で入るっていうことは分かりましたね。
どう思いました？
まあ驚きというよりかはやってやりたいっていうそういうモチベーションになってたので、特に驚きはなかったですね。
全体練習か、はい、全体練習に戻ってきたのっていうのは何ヶ月前ぐらいになるんですかね？
1ヶ月半くらいですかね。
ですよね。
はい、そうですね。
もうずっと姿は見ていたんですけれども、はい、こう全体の本当に最後までやるという全体練習に戻ってきて、ですから1ヶ月半ぐらいでもうベンチに入ることができて、はい、さらには試合に出ることもできたという、はい、これ本当にペースが早いのかなというふうに思ったんですけれども、戻ってきてからの練習での手応えというのはどうだったんですか？
あ、でも間違いなく怪我をする前の自分とは少し変わったというか、うん、使い方が難しいなっていうのは間違いなくありましたし、うん、でもそうは言ってられないので、まあ、その中で最大限自分がどういう風にやったらどういう動き方ができるのかっていうのは本当に自分の中で考えながら追求しながら毎日やってたので、そこに関してはこれからもそうですけど向き合っていかないといけないなっていう風に思いますね。
なるほど。ではちょっと試合も振り返っていきたいんですけれど、大宮戦85分に投入されました、はい、まあ、向き合っていかなくちゃいけないなっていうのも今ねコメントの中にありましたけれども、はい、どんな気持ちでこのゲーム入りました？
そうですね、まあ、1対2の状況だったので、まあ、自分が状況を変えてやりたいっていうふうにはずっと思ってましたし、まあ、試合前に、まあ、これここまで来れたんだなっていう込み上げてくるものがたくさんありましたし、まあ、監督からも足振ってけっていうふうには言われた中で入って結果を残したかったなっていうのは正直な気持ちですけど、まあ、もっと貪欲にやっていかなくちゃいけないなっていうのは思いますね。
でも本当にもう投入直後かららしさというか試合にしっかり入れた印象がありますよ。
そうですね、まあ、消極的なプレーしててもすぐ終わっちゃうんで、うん、ラスト5分かっていうふうに、うん、でもそこでやっぱ爪痕残さないと生き残っていけないですし、だからこそ絶対仕掛けて自分からリズム作りたいっていうふうにはあったんで、その中で強い気持ち持って入ったんで、まあ、その表れがファーストプレーに出たのかなっていうふうに思いますね。
もう思い出しました、一気に川野選手がどんな選手だったかっていうのをもうすぐに思い出せた、そんな場面だったと思いました、はい、 ポジションとしてはワントップではなくて、
そうですね、シャドウのとこでは、はい、右のシャドウのとこで入りましたね。
ですよね、はい、で、まあ、ご本人としては以前話を伺った時にやっぱり一番前がやりたいっていうふうにもおっしゃっていたんですけれども、うん、どうですか、その、まあ、試合の流れ的に今回はシャドウでしたけれど、
正直、うん、シャドウでも自由というか、自由にやっていいっていうか、うん、どこに現れてもいいんで、うん、フォワードでやりたいっていうふうに思いますけど、うん、シャドウでも自分の良さを出していきたいなっていうふうには思ってるので、
う
ん、
そうですね、でも本当シャドウですでに持ち味をしっかりと出せたと思うんですけれども、じゃあ得点につなげるためにアシストにつなげるためにっていう部分ではどういった、まあ、収穫もしくはこう課題っていうのを見え出されました？
まあ、でもファーストプレーに結構出てて、作りの場面ではまあシンプルにシンプルにやって、うん、結局仕事しないといけないところはゴール前なので、うん、そこでシンプルにシンプルにやって、自分が結局一番どこで仕事をしなきゃいけないのかってなったら、うん、そこに入っていかないといけないし、うん、でそこに入った時には貪欲に足踏んないとゴールっていうのは生まれないんで、だからこそ、まあ、でも作りの場面での自分の役割っていうのは大事だし、でもゴール前っていうのは気持ちを、うん、ずっと持ってやらないといけないなっていうのは思いますね。
そしてですね、やはりその川野選手といえばこの丸1年リハビリということでされてきましたけれども、いろいろとね、その考えることも多かった1年でしたか？
はい、そうですね、うまくいく時もあればうまくいかない時もあったので、そこの気持ちの浮き沈みだったりっていうのは間違いなくありましたし、でもそういった時に寄り添ってくれた、トレーナーの方々をはじめ、連絡をくれた両親も家族も近くで支えてくれましたし、まあ先輩方もそうですけど、本当にたくさんの人たちが、支えてくれて、そうですね、乗り越えられたなっていうふうにすごく感じますね。
その怪我をこう乗り越えるその過程、そして今乗り越えた現在、で得たものというか学びというか、そういったものはいかがですか？
やっぱり試合に出られない、サッカーできない、大好きなサッカーができないっていう、うん、まあ、悔しさだったり、まあ、悩んだこととか、うん、そういったもの全部っていうのは間違いなく自分にとってプラスになったなっていうふうには感じてて、うん、でもそのプラスになったことをこれからどう自分がサッカーやっていく上で生かして自分のものにしていくかっていうのが、これからが本当に大事になってくると思うので、うん、どんどん頑張っていきたいなっていうふうに思いますね。う
ん、あのサッカーに対する思いみたいなもの、サッカーができることが当たり前じゃないんだなとか、なんかそういったこう言えばこう当たり前なんだけど日々の生活に暴走されてるとちょっと見失ってしまいそうなもの、うん、そういったものをこう再確認することができたっていうのはあったりしますか？
そうですね、今おっしゃってもらった通り、うん、これだけ1年間サッカー離れてると、うん、やっぱり部分ゴールもそうですけど、ボール触れた時の、うん、あの嬉しさだったり、うん、サッカーができるって幸せなことなんだなっていうのは、やっぱこういう経験をしたからこそやっぱ一番感じてるし、そういったものが長く続くわけでもないし、いつ何が起こるかわからないし、だからこそ毎日毎日必死になって、その目の前のことに対してしっかり準備してっていうのは本当に誰よりも強く感じてるので、これからそうですね、頑張りたいなっていうのが今強いですね。
ですよね、
はい、
あの特に橋本選手と仲がいいって、
はい、
でおっしゃっていましたけれども、ピッチで試合をしてどう感じました？
まあもっと欲を言えばもっとなんか2人の関係性というか、あって思われるようなものを見せていきたいなっていうのは感じてますし、正直あの大宮戦では自分の落としのミスだったり、いいサポートを来てくれたのに自分のちょっと落としのミスだったりっていうのがあったので、これからもっと出していきたいなっていうのは思いますね。
ああ、なるほど。ようやくピッチ上でお互いの持ち味をね、はい、こう出し合えるみたいなところの喜びみたいなのは、
2人活躍したいなって、一緒に活躍したいなっていうのは強く思いますね。
そうですよね、はい、でちょっとね、残り2試合の話に戻るんですけれども、はい、何をこう成し遂げていきたいというか、2試合しかないと思うのか、2試合もあると思うのか、どういったものをこう成し遂げていきたいですか？
チーム内でも置かれた立ち位置っていうのは人それぞれありますし、まあ、そういった中でも上もない下もないっていう今監督も言われてますけど、その中で勝ち点6取るつもりで、どれだけの人数がどれだけの覚悟を持ってやるかっていうことは、この2試合 本当にピッチで現れてくると思うので、チーム全員がこの2試合絶対勝つんだっていう、上も下もないですけど、そんなの関係ないし、目の前のものに必死になってどれだけ覚悟を持ってやっていくかっていうことが大切になってくるなっていうふうに思いますね。
分かりました。チームとしても個人としてもしっかりと結果を残して終わりたいです。
そうですね、はい、
はい、では本当に長いことね応援してくれてるサポーターもいますよ。そのサポーターの皆さんに最後一言メッセージお願いします。
はい、これから、自分が結果を残して、サポーターの皆さんにたくさん喜んでもらえる機会が増えるように、たくさんゴール取っていきたいなっていうふうに思いますし、頑張りたいなっていうふうには思います。応援よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
なんか大人になってるよ、コウタくんが。
そうなんですよ。もう本当にな
んか高校生のイメージだよね。指定教科のなんか
もうね、高校生じゃなくて車の運転もできるから。
おお、そうか。
そうですよ。
いやー、娘の同級生のイメージしかないそんなことないけどね。でもやっぱり才能のある選手だし、これからの活躍に期待したいんだけど、うん、怪我よね、はい、そこは本当に心配ね。気をつけてほしいし、癖になってなきゃいいなと思うんだけど、うん、
コンディションはとてもいいと、そうよね、いうことで話もしてくれました、うん、はいはい、痛みももうなくてという、うんうん、ただちょっと慣らすというか、まあ、そういった状況にあるということは話はされていましたけれどね、う
ん、プロのアスリートなんて多かれ少なかれ怪我と付き合いながらっていう部分はあると思うんだけど、まだ若いから、うんうん、大切にね自分のスキルは磨いていってほしい ね、 ね、怪我に気をつけて、うん、
でも本当ね、うん、メンタルの成長にもつながったとご本人もおっしゃっていましたから。
ああ、そうかそうか、
ね、プラスにしないといけないというところです。本当です、おっしゃってました。
本当ですね、うん、さあ、次節41節はですね、長崎ということで、
はい、
今度は、明日ですね。
そうですよ、
明日ですよね。
明日です、
明日です、
もう明日です。
もう私ももう一回ライブビューイングあるやった
そうですよ、私もパブリックビューイング
あるよね、
はい、
前節なんかあれでしょ、試合の時間にトークショーやってたんです
よ、ね、
見れんやんけ。
そうそう、上垣陸選手かえーっていうね、
ええー、なあ、全部川野選手もスタジオね、オフには来てほしいね、うん、山口の選手だから、あれじゃ規制もないしね、
きっとないと思うんで、県内出身だからね。そうです、そうです、規制だからむしろもう周南が、はい、
はい、ということで以上ゴーゴーレノファでした。